します。
お願いします。
辻先生はよく今後営業もいらなくなるっておっしゃってますけど、なぜですか？
シンプルななぜですかっていう質問ね、はい、まあ時代の流れ的にもいらなくなるんじゃないかなと思うのよ、
はい。
僕はもうちょっとこの業界にいてるからあんまり詳しいことは知らないんだけど、
はい、
例えば、車とか、
はい、
不動産とかのね、
はい、
そういうなんか伝説の営業マンみたいな、なんかそういう人が各業界にいたりしてるわけなんだけど、はい、でも多分今後そういう伝説の営業マンっていうのはいなくなるんじゃないかなと思うのよ、
はい、
うん、でそれは昔の人がすごくて今の人はダメだっていう理由じゃなくて、
はい、
インターネットが今後やっぱ出てくるから、はい、そういうマンパワーに頼らざるを得なかったような、伝説の営業マンっていうのは基本的にもういなくなるんじゃないかなと思うのよ、
はい。
で伝説と言われるぐらい何してるかっていうと、もう要はその人は個人で全部何もかもやってたみたいな人ね、
はい、
他の人はちょっとしかやってないけどその人もう大部分を一人でこなしてたから多分伝説の営業マンなんて言われてると思うのよね、はい。で実際その伝説の営業マンの、まあ、本とかねいろいろあるから、はい、まあ、見たり読んだりしてもいいんだけど多分時代がねちょっと違うよなって思うと思うのよ、
はい、
多分伝説の営業マンってきっとまだインターネットが登場する前の話、
はい、
多分1999年以前に大活躍してた人たちが多いと思うから、
はい、
ちょっとこれから2020年でしょう、もう今後そういうのっていうのは多分いないんじゃないかなと思うのよ、
はい、
例えばね、アメリカかな2001年に968万人いた営業マンが、
はい、
2018年これ864万人になったっていうのよね、
はい、
100万人の営業マンがこの約ね18年間約20年間で消滅したっていうのよ、これ、はい、日本かな日本かなちょっとアメリカが分かんないんだけど、
はい、
で、テレアポの成功率は 1% 以下とも言われているわけよ、
はい、
電話営業のね、では1の利益のためにその99の不利益を撒き散らしてるみたいな、
はい、
うん、その営業マン受難の時代がこれからやってくるぞみたいな感じね、で、アメリカの B2B の、
はい、
営業担当者は450万人のうち、
はい、
5年で100万人を仕事を失うだろうとも言われているわけね、
はい、
これはねもうあれだよ、マーケティングオートメーション MA って言われるやつだとか、
はい、
セールスフォースオートメーション SFA って言われるやつ、はい、あとはカスタマーリレーションシップマネジメント CRM って言われるやつね、ちょっと今見ながらになっちゃったけど、
はい、
こういうのが出てくるから、
はい、
インターネットとそのリアルの台頭、ね、
はい、
がやってきて、そのほとんどをすんごいしんどい部分っていうのをインターネットはやってくれると思うね、
はい、
でリアルな部分っていうのはそんなに、ね、しんどくない部分をやっていくだろうと、だからそんなにいらないですよと、外勤の営業マンとかもう昭和の営業マンなんてね、よく伝説の営業マンって昭和の人が多いと思うんだけど、
はい、
そういうのはもう多分なくなるんじゃないかなと、実際アメリカではもうなくなってきてるから、
はい、
じゃあ日本でも同じようなことが起きると思うんだよね、実際起きてくると思うから、
はい、
で特にそのネットに疎い人は多分まだまだ営業マンって言ってると思うんだけど、
はい、
もうそんな例えば B2C で言ったらさ、テレアポってとか思うよね、
はい、
どこに電話してんのって、要はおじいちゃんおばあちゃんに電話してるわけでしょ、
はい、
そんなのもうダメになるに決まってるじゃないかと、
はい、
いう話じゃない、だって固定電話を持つ人がこれからもっとさらに少なくなっていくのに、
はい、
これもう多分そんなことやったらダメだと思うしね、で、飛び込み営業も含めてね、
はい、
飛び込み営業どうなんかな、すごい人はやるんかもしれんけど、
はい、
でも多分その組織としてやっていく、そのマーケティングとかのよう使って全部やっていくっていう、一人のマンパワーに頼るっていうことは多分なくなるんじゃないかなと思うんだよね、
はい、
でこれからそういう、まあ、時代的にもね、だって営業マンがその 勘でやってたみたいなのを全部コンピューターで置き換えて分析してそれをやっていくっていう話でしょ、
はい、
でその人しかできなかったそのやり方っていうのが誰にでもできるようになるよと、
はい、
うん、でまあ、どこでも誰でも簡単に売れるようになるっていうのを多分目指していくはずなのよ、
はい、
でお客さんも誰でも関係なくどこにいても関係なく、はい、買いたいと思うはずなのよ、
はい、
うん、例えば、まあ、ゾゾタウンとかもそうだよね。ゾゾタウンも、ね、服がそのインターネットで売れるわけがないとか言って言われていて、
はい、
でリアルじゃないとねやっぱりっていう話があったと思うんだけど、でもそれ全部ぶち破ってねインターネットで売りまくってるからね、はい、そういうのも含めて多分そのリアルな営業っていうのは今後なくなっていくんじゃないかなと思うのよ、
はい、
どう実際営業マン来て、
はい、
話聞いて買いたいと思う？
思わないです
ね。思わないの、はい、なんで思わないの？
時間がもったいない、話を聞きたくないっていう。
なんで話聞きたくないの？
時間がもったいない。
時間がもったいないの？それ有意義な話でも？
はい。
あ、そうなんだ。時間がもったいない。そんなに忙しいの？そんな忙しかったっけ？そんな忙しいか？なんていうの？営業マンってどうしてもね、マイナスなんだよ。
はい。
なんでかっていうと、公平性に欠けてるから。
はい。
インターネットの、まあ、アマゾンとかゾゾタウンはなんで支持されてるか、例えば楽天もそうだと思うんだけど、
はい、
なんでかっていうと公平性、公平なんだよね、うん、人によって価格が変わることないでしょ、
はい、
でも営業マンが返すと人によって価格が変わるんだよ、
はい、
そうでしょ、だって、はい、うん、なんかあこの人何も考えてないね、優しそうな人やなと、何も分かってへん人やなって言ったら価格を釣り上げようとしてくるし、
はい、
で価格交渉のきつい人だったらどうしても交渉されて安い安い安い安いってい う, こう安くなるでしょ、
はい、
同じ商品でもその例えば営業マンによってお客さんによって価格が変わってくるんだよね、はい、同じ商品がだよ、
はい、
それどう思う？嫌 やろ、
はい、
うん、自分が交渉上手で俺が安くしてやるんだっていう人は公平になってしまったら安くならないから嫌だって言うかもしれんけど、
はい、
大多数の人は交渉なんかしたくないんだよ、
はい、
うん、安心して物は買いたいの。だからインターネットの方が安心できるんだよね、
はい、
あでもインターネットでわけわからん会社から買うのは心配やで、
はい、
騙されるんじゃないかと思うから、はい、例えばアマゾンとかゾゾタウンとかでなんで買うかっていうと安心できるんだよね。まあまあ、はい、インターネットもその時期によってタイミングによってセールになってたりなってなかったりっていうのはあるんだけど、でも公平性はあるよね。その時期そのタイミングで買ったら安いですよって全ての人に対してオープンにしてるんだもん、
はい、
人によってここあなたはここまでの価格ですよ、あなたはここまでですよとかいうのはないでしょ、
はい、
俺そういうのもあると思うのよ。信用性っていうかね、
はい、
人によって営業マンって、ね、価格を釣り上げてこようとする人がいてるわけじゃない、
はい、
嫌やろそれ、
はい、
うん、でじゃあいや価格の相場って今いくらでしょとか言って言う、またその交渉をしなきゃいけないでしょ、
はい、
さっき言った忙しいっていうのもそれに近いと思うんだけど、
はい、
時間取られるでしょ、そんなしょうもないことで、
はい、
うん、だったら最初からちゃんとした価格をお前提示してくれやっていう話やんか、
はい
はい、うん、人によって変えるんじゃなくてね、
はい、
人の顔を見て決めるんじゃないと、
はい、
でも例えば太陽光のように人の家の屋根によって変わってくるっていうのは仕方がないけど、
はい、
人の顔を見て変わるっていうのはよろしくないよね、
はい、
だそういう意味でもこれから多分営業マンよりかはインターネットとかいう方が価格の公平性があるから多分そっちの方が支持されていくと思うのよね。だからまあそんな感じで営業マンっていうのは今後なくなっていくだろうと思いますね。
辻先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位 Amazon レビュー星 4.8 の書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle楽天コモで無料公開中です。 Kindle やほぼお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。